Suzuki。
はい、前回までは空海がどうやってライジングしていったかっていうところのお話をお聞きしたんですけども、その後最澄と空海がどうなっていったのかっていうことですね、はい、
ちょっと繰り返しになりますけど、
はい、
最澄帰国直後っていうのは、うん、密教が最澄しか分かってないので、
はい、
彼がその密教の日本のトップみたいな感じで、その都市仏教の僧侶たちにもそうやってもあの教えてたし、
はい、
それによって結果的に自分がそのね、あの年2人の僧侶を出してもいいよという権利をもらったりだとかっていうのをしたんだけれども、
はい、
最澄はやっぱりその桓武天皇が亡くなってからですね、うん、今までその権力を、まあ、ある意味ウィズ権力で自分の地位を上げていってるじゃないですか。そうするとその都市のなんと陸州の人たちからするとムカつくわけですよ、
ね、なるほど。
でしかも結構その批判してるんで最澄が、
うん
うん、なおさらムカついくわけですよ。
そりゃそうだ。
でも天皇が後ろ盾にいるんで、うん、やっぱり下手なことできないわけですよね、
うんうん、
けどその天皇が亡くなっちゃったわけなんで、
はい、
ついにその南東の方からの反撃が始まるわけだよね。
なるほど、
うん、それがこの最澄冬の時代なんだよね。
はいはいはい。
でこの最澄冬の時代が来た時に最澄がやったことっていうのは、うん、これ立派だなと思いますけど、
はい、何でしょう。
まず密教を勉強するんですよね。
あ、まず勉強インプット、
はい、まあ、それがさっきの空海に指示するところに つながっていくんだけれども、うん、あの空海にお経をこう貸してもらってそれを見て勉強するっていうのと、やっぱりその天台教学っていうのをこうやもう地方とかにも広めていきたいし、それを盤石なものにしたいので、そこをこう、ま、要は守りの部分をちゃんとやっていくみたいな感じですよね。
はいはいはい。
そう、あと彼もちろん彼もあの弟子を抱えてるので弟子にこう教育するわけなんですよ。で弟子の教育のカリキュラムの中に密教をまあ入れるんですよね。その密教のおそらくカリキュラム作りにのアドバイザーを空海に依頼したというふうに言われてますね。
だからまあ全面的に頼ってるっちゃ頼ってるよね。
ですね、
うん、はい、で何度もねやっぱ手紙を書いて経典を借りるっていうのを最澄がするんですよ、空海に対して。
うんうん。
であの初めのうちっていうのはやっぱり空海 も最澄って相当その自分より地位が上の人だし、その、まあね、その貸してくださいっていう感じで、まあ、めちゃくちゃ低姿勢で来てるわけじゃないんだけど、貸してくださいっていう感じで来てるんで、まあ、その別にいきなり断る必要もないから貸してるんですよね。でその何回かこう貸していくんだけど、なんか3回目ぐらいだったから、3回目ぐらいで空海切れるんですよ。
なんで
なんでかっつったら、はい、密教ってそもそも、まあ、この師匠からその言語を超えて学ばないといけないわけ、
はい、
それが密教なわけ、
はいはいはい、
修行を通じてね、
そう、はいはいはい、修行を通じて真理に到達するものなわけ、うん、それを最澄がその修行もしてもねえのに、うん、で天台教学をメインにやってんのに、うん、なんかかじった感じで密教し始めて、
はい、
それでお経を読んで分かったつもりになろうとしてるのが多分すごく嫌だった。
なるほどなるほど。
最澄もすごく
頑張ってる
努力して勉強したけれども、最澄にとってはあくまで天台教学がトップで、密教はその下なんですよね。その一つのまあツールとは言わないまでも下なんですよ、銃なんですよ。
だから自分が密教をそのメインに据えるわけにもいかないし、そもそも比叡山あるからもう自分がちゃんとやんないといけないから、
そんなこうどっかにね空海に弟子入りしてその修行する時間もねえし
ないわけですよ。だからそのね、経典は借りてるけど 本気で弟子入りはできないわけですよ。
なるほど。本業がありますからね。
空海としては、うん、その本気で弟子入りできないんだったら、うん、こんな中途半端な学び方もうやめてほしいと、うん、それは密教の本意ではない。
なるほど。
だからあなたほどの人であれば、うん、あの弟子入りをすれば3年間ぐらいで結構いいとこまで行くから、
うん、
そのでもねすごいよね、自分はもっと短期間で習得したのに最澄に対して
そうか3年って言ってるん
だからすごい冷静だよね。
俺はまあ結構できるからねみたいな自信があるよね。
まあね、多分なんかこの人はちょうどそれぐらいなんだろうなと思った
ん
だあなたほどの頭のいい人だったら、まあ、3年間ぐらいで結構いいところまで行くと思うんでちゃんと勉強したらどうですかっていう話をするわけですよ
僕は2年ですけどね
じゃあ最澄はでもそれを飲むわけにもいかないわけですよね。 だからもう断られちゃう。
そうそうそう。
まあね。
だってね、お経だけ借りて文章を読んでそれ何になるの？
なるほど。
言葉とかカスだぜって最初から言ってて、もう本当に日記を勉強したいんだったらやる気 100% で来いよみたいな。
空海が言ってた。
そうそう、空海が言ってた。
で、弟子もね、自分の弟子も最澄は空海の元に送ってるんですよ。で、最も可愛がっていた大藩っていう弟子がいるんですけど、あのこの大藩がしかもね、空海に取られちゃうんですよ。
へえ。
最澄からしたら取られてる、空海からしたら多分取ったつもりあんまりなくて、
普通に空海に魅了されたんかもしれない、
なんじゃないかなと思います。
なるほど。
あのなんかそんなに狡猾では僕空海ないんじゃないかなと思って、そういう風に書いてある本もあるんだけど、単純に空海の方にその大半が魅了されて、あこっちの方がいいやって思ったんじゃないかなと思うんですよね。でも大半って最澄がめちゃくちゃ可愛がってる弟子なんですよ。で最澄がねまた可哀想な手紙書いてるんですよね。あの向こうに戻ってこないから大半が、最澄がその手紙を出したのがこういうことが書いてある。あのもう人生もそのいくらも私は残っていないと、この寂しい最澄が何より残念なのはお前が私から離れてしまったことだ。
いや悲しい。
お前と私はこの世で深い縁で結ばれた中で、この縁により来世に魅力を待とうと思っていると。二人はこの世でもあの世でも深い縁があって、生涯を共にして衆生救済に努力すべきなんだと。私はまあ来春とその東西南北あちこちをあちこち旅をしてね、その天台教を広めていこうと思うと、あのお前も一緒に行ってくれたらありがたいのだがなってい
うラブレターだよね。
ラブレターやな、
ただのラブレターです。
寂しいよって言ってるんですよね。来てよっていう。
でこれの返事を空海は大藩にさせずに自分がするんですよ。
うわー、今彼が
ドロドロや。
今彼が
元彼に今彼が
ボロクソ書くんですよ。
え？
すごいなんかね、まあ、ボロクソって言ったらちょっとあれだけど、空海からしたらボロクソ書いてるつもり多分なくて、あの最澄がいかに筋の通ってないことを言ってるかっていうことをちゃんと多分言っちゃうんだよね。でそれでもういわゆるもう二人は絶縁状態になっちゃうわけだよね、空海と最澄。
なるほど。
まあ、決裂したまま二人とも亡くなりますけど、なんで決裂するんですよこの二人。
絶縁する
二人の天才がね。
うわ、なるほど。
なんか最澄がかわいそうなんだ。
ちょっとね、なんか振られて、
でね、もう庇護者であったね桓武天皇に死なれ、そして何と陸州から攻撃され、そして空海に拒絶され、そして最愛の弟子を奪われ。
はあ、なるほどね。
でもあのさっきも深井君と一緒に話したんだけど、まあ、当時も今も、まあ、空海って花があるし、花のあるカリスマとして人気じゃないですか。
はいはいはい。
でも実際にその時代の後日本の仏教に対して与えた実質的なインパクトでいうと圧倒的に最澄の方がでかいんですよね。
あ、そうなんですね。
まあ端的に言うと、その鎌倉仏教がやっぱり比叡山からたくさん出てきてるんですよね。その日蓮とか親鸞とか法然みたいな、それはやっぱり影響力でかいってことですよね。
そう。
へえ。
その後の、もちろん空海もめちゃくちゃ影響してますよ。影響してるんだけど、そのそこが影響がでかいと判断されるところでしょうね。
比叡山で、まあ最澄が教育事業を始めるんですよ。そのだからで天いろんなこう天台宗だけじゃないんですよ。天台、戒律、禅、あと密教、
うん、
この4つのこう、まあ、学科みたいな学部をなんかこう全部勉強できるんですよね、総合大学みたいな感じで。だからその中からあの浄土宗とか日蓮宗とか あと僧道宗とかいろいろもう今の日本のトップを張るメインを張るこう仏教の宗派がブワッとその後出てくるんですよね。
そうですね。
なるほど。
そういえばその話してなかったんだけど、最澄が開いた、そうだね、最澄はその教育の理念としてすごく確固たる理念を持っていて、まあ空海も最澄も最終的にはその教育に力を注ぐことになるんですね。でそのまあ最澄が比叡山を開いて、まあそこの比叡山っていうのはある意味総合大学のような扱いになっている
わけ
です。その当時仏教っていうのは学問で、その中にすでにいろんな学問が入ってる状態だったんだけども、その密教も学ばせる、まあさっき言ったみたいに4つのね、それぞれの宗派みたいな感じでそれぞれのものを学ばせるっていうことをするんですよ。やっぱりその 最澄としては多分その天台が一番いいとは思ってたと思うんですけど、だからこそ彼はその天台を重視してるわけで、天台が一番いいと思ってるとは思うんだけれども、その天台を学ぶにしても他のものもやっぱり学んでおくっていう、そのバランスの良さっていうのをすごく彼は重視していて、その全部勉強しましょうというふうにしているし、その僧侶2人出せるようになったって言ったやつも、一人はねその天台なんだけど、もう一人は密教なんだ
よね。確かにね、
ちゃんとバランス取るん
だ。それぞれの流派から出すっていうやり方をしていて、そのバランスよくその世界、要は結局彼は衆生救済をどうやってやるかっていうことしか考えてないわけですよ。その衆生救済をする際にやっぱり人材がいないとどうしようもないと。それはその人材っていうのは国宝だっていう話をしてるんだけど、その自分で考えて動ける人だよね、彼からすると。
そうそう、
自分で考えて動ける人っていう、その国宝をたくさん作っていく人があると。それは今その権力で腐敗した今の仏教にはそれはできない、だからちゃんと自分たちは人里離れたこの山の中でしっかりと修行をして、しっかりといろんな仏教を学んだ上で、その自分を悟りに近づけていった人たちっていうのを増やしていって、その人たちが衆生救済につながっていくっていうビジョンを彼は持っていて、そのビジョンに基づいてその大学を作って、ある意味大学ですよね、比叡山延暦寺という、その大学でみんなが学ぶっていう状況を作っていくわけですよ。でその義務教育的な概念がやっぱり彼の中にあって、どういう意味かっていうと、そのとにかく量産したいわけ、素晴らしい人、彼は一人の天才が100年に1人出ればいいっていう考え方ではなくて、そのみんなの底上げをしたいんですよ、義務教育っぽく。
確かにね、
空海もそうだったんだけどね、あのそれをしたいので、まあそのすげえ修行方法がたくさん残ってるんだけど、その比叡山っていうのは今でもね、
そうそう、
あの3年間山にこもりますとか、何年間山にこもりますとか、
12年間の修行とかね、
12年間こもりますとか、でそのでもその12年間もこもったらどんだけダメなやつでもだいぶいくだろうっていう考え方なわけ、最澄としても、
なるほど。
でその12年間も前半の6年はこう講義をメインにする、講義をこう、その聞くことをメインにするとか、あとは後半の6年は自分でいろいろ実践して考えることをメインにするとか、そういう細かなカリキュラムもね、彼も全部考えて決めてるんですよ。
とんでもない修行内容だからね、なんかずっと寝ずになんかぐるぐる回り続けてね、ずっと座って座禅し続けて、寝ずにね、食べずに寝ずになんか座り続けるとか、そういうなんか限界も攻めつつみたいな、そういうまあ総合大学的なものをまあ彼は開いていくわけですね。
事業者だな。
事業者か。経営者か。
この冬の時代にそれを彼はそうやってどんどんどんどん仕込んでいって、で今みたいないろんな後ろ盾がなくなったりとか、空海とかがに攻撃されたり、最愛の弟子を奪われたりとか、そのなんと陸衆にも弟子は奪われていってるんだよね。実はせっかく輩出した弟子をなんと
階段員の
そうそう後で喋るんだけど、まあ奪われたりとかもしていて、そういうのがどんどんどんどんこう続いていってる中で、もう心折れずにですね、やっぱりその衆生救済のために頑張ってるなというのはすごく感じます、
むちゃくちゃ立派じゃないですか。
立派ですよ、一隅を照らす人材を作るというのは彼の言葉ですからね。
そうですよね、そうそうそう、一隅を照らすってね、
まあ、中村哲さんのね回でも言いましたけれども、
まあ本当にね、どうやったら衆生救済できるかっていうことに対して彼なりに本気で考えた結果を、そのちゃんと積み上げ型で地道にその冬の時代でもいい時も悪い時もしっかりとやるっていうのが彼のスタイルですよね。
なんかむちゃくちゃかっこいいな最澄。
空海はなんていうかもっとなんかスキップしてる感じ。
そうですね。
いろんなステップっていうか。
スキップして極め、一点集中で極める感じだよね。
極めたし、他の人がどう動くか分かるんですけどぐらいの感じ。空海は。
はいはい。
だからなんと陸衆も味方につけちゃうし、彼は時の権力者も味方につけちゃうし。
なるほど。
当時エリートと言われていたその最澄を普通に批判しちゃうしみたいな、で弟子も普通に奪えようと思ったら奪えちゃうしみたいな、すごいなんかやろうと思ったことできちゃう人なんだよね。
すげえな、思い通りよ。
思い通りにね、まあ有意識極めるとなるはずですね。
いや ですよね。いや俺それちょっと思ったんですよ。
そう、自分の認識だけで世界が動くんで、あので、彼は密教極めたと思ってると思うんですよ、本人がある程度ね。あのすごく謙遜はしてますよ、その中で。でもそのね、やっぱある程度行ったろって思ってると思うんですよ。それをなんかこうね、 実際に生かしてるんじゃないかなと思いますけどね。うん、
その感覚もあるな。
確かにね、
はい、うん、けど影響を与えたのが最澄の方であるっていうのは非常に面白いよね、はい、
現象として ね、
はいはい、ね、最澄が作ったその比叡山が後の鎌倉仏教に影響を与えて、うん、でその鎌倉仏教っていうのは実際にその時のそのなんていうかもう本当に荒れた時代になっていくわけですけど、うん、荒れた時代になっていった時にもう勉強がどうとかじゃなくて、うん、とにかく今救われるかどうかが大事だみたいな、うん、もしくはもう現世がもう終わりなんで、うん、もう来世に期待みたいな
末法思想ね、
うん、そう人たちに対してその機能するような教えがそこの中でから生まれていって、まあ今の日本人に圧倒的に浸透したのはそっちの方だったっていう、
確かに確かに、
その空海みたいな天才にみんな追従できないっていうことですよね、真言宗の、うん、
そういうことやな。
なんかすごい面白くないですか、う
ん、いやなんかな、まあ、スーパースターすぎたし密教がまあさっきの10段階あったんですけど、あれレベルが高すぎたっていうのもあるかもしれないし、うんうん、なるほど、
まあ、クローズドとオープンな感じでちょっと性格として違いがあるかもしれないですね。
お、うん、クローズド、
そうそう、だから天台宗はもういろんなものをこう最初から多様性をオープンに取り入れて解放したようなイメージがあるんですけどね、うん、で密教の方は本当に秘密の教えの通りにこうクローズドじゃないですか、
まさにクローズ、
うん、クローズドで純度を高めるっていう風なやり方なんで、まあ、そこが違いかもしれない、別にどっちがいいか悪いかじゃないと思います、
ね、雰囲気が違いますよね、
うん、まあ、あと単純にまあ比叡山でいろんな宗派を勉強できるからでしょうね。
あ、そうね、
単純にそこだと思いますよ。だって
確かに
親鸞とかが新しい宗派を作ってでも別にだって比叡山的には OK って言ってるわけだから、
はいはい、
確かにね、
それがすごいじゃん、
なるほど、はあ、社内ベンチャーいっぱい作っていいみたいな、
うん、だからもっとすごいと思うよ。だから社内ベンチャーできるレベルじゃないと思いますよ。だって自分が言ってることをある意味ちょっと違うことを言ってる人たちが弟子から出てきて、その人たちに対してフラットに接してるわけですから、
はいはいはい、
なんていうかある意味否定されてると言っても過言ではないけど、否定されてるなんて思わないってことだよね、
う
ん、
そうかそうか、
それはそのマインドセットっていうのはすごいマインドセットだと思う、はいはいはい、
確かにね、
うんうんうん、これはそのやっぱり空海にはないと思います。
うん、空海は極める系かな、
極めるというかやっぱ密教が一番だと思
って、一番だよね、
はいはいはいはい、
確かにそのちょっと緩さがあの最澄にあるかもしれんね、
うん、緩くせざるを得なかったんだと思うんですけど、そうそう、うん、緩くせざるを得なかったことによって、うん、そうなっていくっていうね、
そうかそうか、
なんかだから分かんねえんだよ、
分かんないですね、
歴史はもう毎回言うけど、うん、死んだ後でさえ分かんないから、
うんうんうんうん、
面白いなと思いますね。
なるほど。
でちょっと次回かなこれ、はい、次回がラストですかね、
はい、ついに
この後だから彼らがさらに、はい、そのどうなっていくのか、
はいはい、
最澄と空海が、はい、そのどうなっていくのかっていう話をしたいと思います。
はい、はい、そうか、ついに最澄空海シリーズラストですね、次回が、はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。